はい、こんばんは。 IGU サポートメンバーの高橋です。第3回勉強会も無事終わって、皆様いかがお過ごしでしょうか。仲間に会って元気づけられましたとか、新しい知識を得てこれから役立てていきますとか、嬉しい声をたくさん聞いてますので、きっとあなたも大きく伸びることができた一日だったのではないかなと思います。もしまだ当日参加できなかったという方は、録画版でぜひ確認してみてください。さて、これまで私高橋からダブルワーク最速攻略法をお伝えしてきました。ご確認いただけましたでしょうか。その中でいくつか質問があったので、ぜひこの機会を利用してお答えさせていただければと思います。予定外の特別編ダブルワーク Q&A をご用意しております。他の人の気づきから生まれた質問などもありますので、参考になることもあるかと思います。ぜひご確認ください。さて、それでは始めたいと思います。本日のお話で得られることということで、いただいた質問への回答としてダブルワークの問題を知ることができます。そしてこうすれば継続できるということで、私高橋が実践した方法を知ることができます。それからやりたいけどできないというふうようなつまずいた時の解決法を知ることもできます。それから今回の受講上お聞きになる上での注意点ですが、別途お配りしてますスライドは参考です。必要だと思ったところを大切にしましょう。それからこれまでいただいたご質問の中から重要なものを厳選して回答をお伝えしてます。大切なところをお話ししてますので、ぜひ聞いていただければと思います。3つ目としまして、他の人の感覚ほど貴重な教材はありません。自分の質問のつもりでどんどん吸収していっていただければと思います。それでは本題に移りましょうと思いましたが、その前にですね、本題に移る前に脳と心の準備運動をしましょう。ダブルワークで使えるタルムードということで、勉強会でタルムードの説明があったかと思います。でその中の1つ2つ3つほどちょっとお話しさせていただければと思います。人がそれぞれ掲げる理想は星のようなものであるということがまずあります。理想がですね、星のようなものであるということはどういうことかというと、砂漠、地図のないような砂漠を旅するっていうことは、星を当てにして導かれて進んでいくっていうのがあります。でですね、星に向かって歩んでいても星に到着することはありません。でもその星をめがけて歩くことで目的地にある町にたどり着くことができます。そういうことで、しっかりと星を目指して歩くことができれば、いつの間にか目的地にたどり着くことができますので、なかなか理想が達成できないっていうのがあったとしても、着実に一歩ずつ前に進んでいけば大丈夫です。さらにもう一つ、タルムードから、理想を持っているものは失敗してもくじけることがないということですね。なぜそう言えるのかと言いますと、人が失敗したからといって理想が失われたわけじゃないです。理想が壊れちゃったわけじゃないです。でも反対にですね、理想ではなくて実利、実際の利益を求めて働くとしたらどうなるかっていうことなんですけど、それが失敗した場合には立ち直るのが難しいんですね。なぜならその実利が失われてしまうからということなんです。理想はなくなることはありませんが、実利、利益っていうところは失われることがあります。なので利益を理想に置いてしまうと、ちょっと苦しい戦いになるかなと思います。あとですね、ダブルワークで使えるタルムドということで、3つ目ちょっとお話しさせていただきますと、太陽の下で食べて飲んで楽しむことほど人にとって良いことはないという言葉があります。これはですね、ユダヤ人は快楽を賛美するっていう話ですね。太陽の下で人が楽しんでいるとですね、それほど良いことはないと、精神的にも肉体的にも健康に良いという感じですね。これは神様が人に与えてる一生涯の間にその苦労に添えてもらうもの、添えてくださるものだっていうのがありまして、快楽っていうのは苦労に対して神様が用意してくれたものっていうのであれば、楽しむことっていうのは全然ルール違反じゃないし、そのまま実際に楽しんで自分のモチベーションアップとかにつなげていただければと思います。 それではもう少し話を進めましてですね、まあ、今回 Q&A を作った経緯っていうのがですね、他の人の経験とか、まあ、質問とかを聞いて具体的な事象を知るっていうのが一つあります。そしてその具体的な事象をまとめていきますと、原理原則を知ることができます。そしてその原理原則っていうのが分かれば、一般的なルールを使って自分ごとに落としてあなたの武器とすることができます。その武器を使えば経済的豊かさと自由な時間を獲得することが可能になるっていう理屈なんです。でですね、この、具体的な事象から原理原則を知るっていう方法は機能法と呼ばれる方法で、原理原則から自分ごとに落としてあなたの武器とするっていうのは演繹法にあたります。演繹法はルールや法則に基づく物事に当てはめてですね、結果を導き出すものなんですけど、機能法はいっぱいの複数の事実や事例から共通点を導き出していって、それの一般論となる結論にたどり着くための方法です。演繹法っていうのは一般的な原則から具体的な結論を導くので、方針やビジョンから具体的な戦略を展開するときに使いやすいということですね。まあ、もう一方の機能法につきましては、具体的なデータや事例から一般的な法則を導くということで、世間の動向とか人々の反応から戦略、自分の戦略を構築していくのに役立つということがあります。ただですね、演繹法っていうのは前提が正しければ結論も正しいっていうのが流れとしてできるのですけど、機能法っていうのは個別の前提が正しくても結論が正しいとは限らないんです。なので一番最初の具体的な事象を知っても原理原則にたどり着けるかって言ったら、一概にはそうは言えないっていうところですね、はい。で、まあ、具体的な事象を知って原理原則を知って、あと自分ごとに落として武器とすれば経済的豊かさと自由な時間を獲得できるということですね、はい。それでは、お待たせしました。質問にお答えしていこうと思います。まず最初に、顔出しや名前の露出っていうのは今までしましたかっていう話なんですけど、最初は私名前を出さなかったです。なぜかっていうと、やっぱちょっと恥ずかしかったっていうのと、会社にバレたくないっていうのがありまして、顔出しや名前をしなかったと。で、まあ、催眠療法をやってるところは屋号を利用してましたし、コピーライティングブログっていうのはペンネームコピーライターっていう名前を作ってやってました。でですね、まあ、役になりきるためっていうのはビジネスネームも有効なのではないかなと思います。まあ、反対にですね、実名を出すことで自分のありのままの姿、本気を出せるっていうのもあります。どっちがいいかっていうのは、まあ、一概に言えないんですけど、自分が得意な方、役になりきりたいっていうのが必要であれば、ビジネスネームを使うのもいいですし、実名を出して本気で自分のありのままで戦いたいっていうのであれば、実名を出して顔出しもやっていけばいいかなと思います。で、どうしても顔出しが恥ずかしいっていうのがありますので、そういう時にはですね、効果的に利用できるようにポイントポイントで使えばいいかなと思います。まるっきり出さないっていう方向でも進めますので、その辺は自分の戦略に応じた使い方をしていただければいいかなと思います。マスターズやギルドで感じたことっていうことなんですけど、プロセス段階では必ず邪魔が入ってきます。何かやろうとして頑張ってると必ず邪魔が入ってくるんです。例えば私の場合ですと、会社バレとか、リサーチの相手からの売り込みが入ってきたとか、家族からこれしてくれ、あれしてくれって依頼が入ったりとか、いろいろあるんですけど、そういうところをなんとかクリアしていかないといけないなっていうのがありました。で、このようにいろんな邪魔が入ってくるんですけど、潜在意識的にはですね、もしかしたら邪魔が入ったことで喜んでるかもしれないんです。どういうことかというと、邪魔が入ってきたら自分に言い訳ができるんですね。できなくても、やらなくても邪魔が入ったから仕方ないやんっていう話なんです。だから邪魔が入ってもそれを喜ばずになんとか乗り切ってほしいっていうことがあります。その乗り切るためにはやっぱりフレキシブルに動く、 右に邪魔が入ったら左に行く、左に邪魔が入ったら右に行く、そのようなフレキシブルな動きっていうのが必要になってきますので、大切なことにですね、優先順位をつけて大切なことから順番に進めていくっていうことが必要になってくるかなと思います。要点は邪魔が入っても喜ばないことっていうのが大切なことかなと思います。とですね、お役立ち音声で新たに得た学びっていうのがどんなものがあるかっていうご質問なんですが、今でも新たな学びはあります。でどんどんいっぱい増えていくので数え上げたらキリがありません。でですね、人は忘れる生き物っていうのがありますので、大切なのは続けること、お役立ち音声も続けることが大切かなと思います。で一回で理解できなくても、間違っていても、理解が間違っててもいいんじゃないかなと思います。潜在意識で理解していれば、必要な時に必要な言葉が必ず役に立ってきます。なのでそのままお役立ち音声をそのまま 100% 信じて自分のものに取り入れていけば大丈夫かなと思います。潜在意識を味方につけてください。それでは次の質問に行きます。自分自身で消化が難しかったと思う学びはどんなものがありますかというご質問なんですが、ですね、難しいとは感じたことがないですっていうのはですね、信じてたからですね、松岡先生の言葉を信じて、マスターズのやり方を信じて、ギルトのメンバーを信じて進んできた結果、難しいっていうことがなかったんですね。信じるっていうことで力になった。だから 100% 信じればいいと思うんです。松岡先生の言葉にですね、お役立ち音声は過去の偉人の言葉を並べてきましたっていうことがあります。で、その過去の偉人の言葉っていうのであれば、私のような凡人が理解できるのかっていうと、それはまた難しい話で、なのでしっかりと 100% 信じて、もうあるがままに聞き入れて受け入れれば大丈夫かなと思います。でこの場合ですね、少し疑う、これはちょっと違うんじゃないかなっていう思いを持ってしまうと結構きつい状態になりますので、それはやめて 100% 信じる方が楽です。信じると決めた相手なら 100% 信じ切ることがいいんじゃないかなと思います。信じる人に身も心も捧げるつもりで取り組んでいけば、信じることがあなたの力になっていきます。それでは次の質問に移ります。マインドセットを磨くときに感じた苦労はありますかっていう話なんですけど、私の場合先ほどと同じように苦労したと思ったことはありません。マインドセットを磨くっていう意識は全くなかったんです。と例を出しますとですね、他の事例をリサーチして一般化したルールを見つけて自分ごとに落とし込むっていうのが、まあ普通の流れかなと思うんですけど、マインドセットっていうのがですね、もう一般化したルールを私たちに与えてくれてるわけなんですよね。なんでそのルールを自分ごとに落とし込むだけで、一つ数式が成り立って、あとはやるだけ、答えを出すだけになるんです。自分でそのルールを見つける必要はなくなってくるので、結構楽なんじゃないかなっていうところなんですね。具体的なものから抽象的なものに見つけて、抽象的なものから具体的な私ごとに落とし込むっていう流れですね。その最初の段階、機能法の段階ですね、ミスりやすい部分、確実に正しいとは言えない部分をショートカットできる、マインドセットは思考のショートカットになるんじゃないかなと考えております。そう考えると苦労ではなくて楽させてもらってるっていうことになりますので、全然苦労は感じなかったというところですね。はい、それでは次の質問、活動を通して自分を変革した内容どんなものがありますかっていうことなんですけど、いろいろやってきてですね、深刻に取り組んでしまうとやっぱきついんで、深刻ではなく真剣に取り組んで楽しくやっていければいいんじゃないかなと思います。楽しむことでなければ意味がないっていう言葉も皆さんご存知かなと思うんですけど、楽しむことができればですね、仮に徹夜で取り組んだとしてもそれすら楽しくなってきます。仲間と過ごす時間に価値を感じることができます。全然難しくないんですよね。なんで、深刻にならずに真剣に取り組み楽しむこと、これを私は得ることができたんじゃないかなと思ってます。はい、それでは次の質問に行きます。次の質問はですね、仲間を作る意味がわからないっていうことなんですけど、ですね、これ一人でできるなら別に一人でもいいんじゃないかなと思います。一人で取り組んでる人も実際いますし、2人以上仲間を作ってやらなければならないっていう決まり事はありません。ただですね、01っ ていうのは1から1000まで走り切ることの1000倍きついと思います。01ってやっぱ初めてのことなんで、わからないことだらけ、心も折れやすい、実績がないから心も折れやすい、やっていいのかこれが正しいのかどうかわからないっていうところもあって、本当にきつい状態が続きますとですね、まあ、例を挙げると宇宙船なんですけどね、タルムードで星の話が出てきましたけど、宇宙船星に向かって地球から飛び立つわけですよね。でその宇宙船が大気圏を突破するのに持ってるエネルギーっていうのの7割から8割を使用するらしいんです。やっぱり星に向かって走っていく、飛んでいくっていうのは、それ最初のスタートダッシュってむちゃくちゃエネルギーが必要なんです。車もですね、最初のスタート、止まってる状態から動き出す状態っていうのはローギアに入れて力をかけられる状態にしていきます。そんな感じでどんな状態でも0から1進み始める状態、進め始める段階っていうのはとてもきついんですね。でそんな時にですね、仲間がいるっていうことはやっぱパワーが出てきます。一人でやってるともう辛い辛いってなっちゃうんですけど、仲間がいたら同じようなところで一緒に進んでいきます。それにですね、仲間として一緒に進んでいって、同じようにビジネス進めていって、同じビジネスの仲間だとしたら、内容に応じてやっぱ期限っていうのが出てきますので、それを守ることでですね、自分一人じゃ期限なくてダラダラしてた作業でも期限を守ることで前に進むことができるようになります。仲間がいることでパワーが出てくるんです。毛利元就の三つ矢の教えっていうのをご存知でしょうか。一本の矢だったら簡単に折れるけど、三本の矢であれば強くなるというところですね。なかなか折れずに済むという話です。仲間作る意味がわからないっていう話であれば、仲間を作ったらやっぱり強くなれますので、一回やってみたらどうかなと思います。一人でできるなら一人でもいいんですが、仲間を作った方が自分が強くなれるということです。はい、それでは次の質問に行きます。次の質問はですね、自衛隊のパイロットとギルドの共通点っていうところで、そんなのあるかっていう話なんですけど、ちょっと私なりに考えてみました。ですね、その共通点っていうのは、まず教官がいることですね。教えてくれる人がいること。そして信頼できて相談できる仲間がいることっていうのがあります。それから完璧なマニュアルと実践環境がある。っていうことですね。これは両方とも共通してます。あと集中することが必要です。中途半端にやってるとなかなかうまくいかない、集中してやれば成功していくっていうところがあります。それからこれとちょっと似てるんですが、本気で取り組むことで本物になれるっていうことがあります。簡単ではないんですけど、取り込むこと自体が、楽しい、それ自体を楽しむことができるっていうのも共通点かなと思います。そしてですね、最後になりますけど、最高に気持ちいい結果を得ることができるっていうのも同じ共通するところになるかなと思います。でですね、簡単ではないんですけど、しっかりやって突破できたら、限界を突破して自分の領域を開けることができるんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問はですね、協力者は何人くらいいるのかっていう質問なんですけど、会社単位で付き合っていることが多いので、何人っていう質問にはなかなか答えづらいところがあるんです。ただですね、会社を除いて個人的にお付き合いさせてもらってる人を言うと、営業が1人、作業部隊の長をしてもらってる人が1人ということで、3人体制で動いてるかなというところです。でですね、会社という話であれば仕入れ先っていうのが出ると思うんですけど、仕入れ先の取引会社はだいたい20社程度です。はい、なんで数が多ければいいっていうもんじゃないです。数がしっかりとですね、自分を信用できる人と一緒に進んでいく方が大事なんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問に行きます。次は取り扱ってるジャンル、私高橋が取り扱ってるジャンルはどんなものがあるかっていうことなんですけど、まず、ヒプノセラピーと呼ばれる催眠の心理療法ですね。それから企業コンサルタントもやっております。さらに情報商法罪以外であればですね、アフリエイト、ブログとかメルマガとか SNS を使ってやってたりとかですね、 広告運用を、任せていただいたりとかですね、あとよくやってるメイン、半分メインになってるところなんですけど、検査業、会社設立して検査業をやっております。よく言えばですね、 J. エイブラハム、ハイパワーマーケティングの J. エイブラハムさんの言ってるパルテノン戦略に当てはまるんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。成果につながったものっていうのがどんなことがあるかっていう話なんですけど、成果につながるのはやっぱり今していることを楽しむことじゃないかなと思います。それからですね、望む成果につながらないことっていうのは後回しにしていくことが、まあ、時間の有効的な活用にもつながるんじゃないかなということで大切じゃないかなと思います。あと楽しくないこととかですね、やる価値のないものはもういっそのことを無視しちゃってもいいんじゃないかなと思います。っていうことでトータルしますと、自分らしく生きるっていうことで成果につながっていくんじゃないかなというところですね。はい、それでは次の質問いきます。6ヶ月で月100万を稼ぎたいっていう目標があった時ですね、それは緊急ではないけれど重要なものになるのかなっていう質問なんです。この質問ですね、その人の状況によるんじゃないかなと思います。6ヶ月で月100万を稼ぎたいっていうのはですね、6ヶ月っていうのが緊急なのか緊急じゃないのかっていうのは周りの人ではよくわからないんですよね。1ヶ月が緊急だっていう人もいれば、1年でも緊急だっていう人がいるかもしれないっていうところで、6ヶ月っていうとうんとなるわけですよね。で、月100万円っていうのが重要なものなのか重要じゃないのかっていうところなんですけど、本当に何千万も借金してて明日返さないと、6ヶ月で月100万円集めて返さないと首をくくらないといけないとかっていう話になってくると、もうかなり重要なことになってきますが、うん、自分の生活楽にしたいねっていうぐらいだと、重要なものに入るかって言ったらちょっと違うんじゃないかなと思います。なんでその人の状況、あなたがどんな状況にあるかっていうところで、緊急であるかどうか、重要なものであるかどうかっていうのを判断していただければいいんじゃないかなと思います。でですね、ちょっと参考までにお伝えしますと、行動できるかどうかっていうのは目標の違いによります。目標にはですね、2種類ありまして、結果目標っていうのと行動目標っていうのがあります。結果目標っていうのは結果を目標にしているものですね。まあ、例えば6ヶ月で完成させたいとか、月100万円稼ぎたいとか、そういうような結果に重点を置いた目標です。行動目標っていうのはそれとは違ってですね、今日音声コンテンツを作りたいだとか、100文字だけでも PDF のコンテンツを作っていきたいとか、そういうような感じで行動することを目標にしたものです。で、あるとですね、結果目標って結構抽象的な目標なんで、なかなか結果できてるかできてないかっていうのが分かりづらいところがあるんです。なんでやると挫折しやすい、言ってしまえば挫折しやすい目標になります。反対にですね、行動目標になると結果できたかできてないかっていうのが明確に分かります。なので明確に分かるってことは、できればそれで自分を褒めてまた次に進めていけばいいですし、できてなかったらできるように次の日頑張ればいい、それだけなんで、行動できるっていうのはやっぱ行動目標を重点に計画を立てていくと、どんどんどんどん次に進んでいけるんじゃないかなと思います。行動目標を重視するっていうことをポイントに置いていただければと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問ですね、6ヶ月分のロードマップを見たいっていうことなんですけど、これですね、ちょっと先ほどにも出たことにも関連するんですが、実際ロードマップ作るのにあたれば、ね、横に記載している例を参考にすれば十分じゃないかなと思います。というのもですね、人それぞれ違うんですよね。やるべきことも違えば状況も異なる。今立ち位置、立ってる位置が、商品作成なのか、それとも販売のステージにいるのかっていうことでも変わってきますし、100万円稼いでるところから1000万円に伸ばしたいっていうところにいるのかでも変わってきます。人それぞれやるべきことが変わるので、ロードマップを一つ提示しても なかなかそれが自分に合ってるかどうかわからないんですね。で、1日1時間使える人と3日ごとに3時間使える人でも作り方異なってきますし、商品作成に困ってる人と売上に悩んでる人にも違ってきます。あとですね、まあ普通の日常生活でですね、通勤時間が2時間の人とたった10分で自分の会社までたどり着く人じゃやっぱロードマップは変わってきますし、会社を気軽に休める人とまたまたブラック企業で休めないっていう人でも変わってきます。なのでですね、人それぞれやっぱり自分のロードマップを作っていく必要があるんじゃないかなと思います。だから先ほどの機能法と演繹法の関係ですね、機能法をやっても正解にたどり着くかどうかわからないですけど、演繹法であれば前提が正しければほぼ確実にゴールにたどり着けるっていうルールを使っていただければと思います。自分に合わせたジャストフィットの計画を作ってください。はい、それでは次の質問いきます。次の質問ですが、私高橋の1日のタイムスケジュールはどうなってんのという話でご質問いただいてます。これがですね、まあ、やることがいろいろあるので日によって違うっていうのが実際のところなんですけど、そうは言ってもそれだけじゃよくわかんないねっていう話なんです。なんで日によって違うっていうのがうまくいくかっていうと、優先順位に従ってるからですね。どれを先にやってで、どれは後回しにした方がいいっていうのを決めて優先順位に従ってやってるからっていうのがまあポイントかなと思います。とは言ってもですね、やっぱ決まってるところはありまして、起床起きる時間はだいたい3時から4時ですね。そっから洗濯とか皿洗いとか朝食の準備とか、あとまあベランダにの木に水やったり犬に餌をやったりしてます。それからですね、会社員活動として5時半ぐらいに家出ないと間に合いませんので、5時半に家を出て、だいたい20時ぐらいに家に帰ってこれるかなっていう状態ですね。で、家に帰ってきたらパソコンの電源つけて、優先順位の高いものから作業していきます。でですね、もう一つここで質問があってですね、なかなか結果が出せなかった時と、ダブルワークで収入が増え出した時とか、っていうので1日のスケジュールの違いを知りたいっていうことなんですけど、ほぼやってることって似てましてあまり変わらないんです。ただですね、軌道に乗ってからは運動とか寝る時間、睡眠とかこれが増えてきまして、まあプロモーションの活動も増えてきてます。まあ、その辺が違いかなというところですね。計画タイムスケジュールっていうのを立てるときに、全く計画してない無計画な状態と、あらかじめ大体計画してて、あと優先順位に従って柔軟な計画を立てていくことっていうのは全く違いますので、その辺を注意していただければと思います。はい、それでは続いて次の質問いきます。次の質問、会社員の時間の使い方どうしたらいいんでしょうかっていう話ですね。で、私の場合はどうなのかというと、まあ一番最初に残業をしないっていうことがあります。続いてですね、必要であれば休暇も取りますし、テレワークも使います。心がけなんですけど、今日できることを明日に伸ばさないというのをできるだけやるようにしています。またですね、同じように明日できることを今日できるなら今日やるっていうのもやってます。あとはですね、まあ、帰ってきたらまずパソコンの電源を入れるっていうのも日常のワークの一つですね。で、やっててですね、やっぱり優先順位順にやってるとスケジュールがずれちゃうことがあります。まあ、そんな場合っていうと、やっぱすぐリスケして、じゃあ次何時までにできるとか、いつ何日までにできるとか、そういう感じでリスケジュール、スケジュールの変更をかけていきます。で、まあ、こんないろいろ頑張ってですねやってたら、やっぱ疲れてきます。疲れてきて寝落ちすることもあります。でですね、まあ、寝落ちするぐらい疲れてるんなら、いっそのこと寝てしまえということでですね、寝るようにしてます。で、寝るとやっぱり頭がフラフラと、意識朦朧の状態で取り組むよりも一回寝てすっきりして起きた方が作業の効率も良くなっていきますので、寝ちゃった方が、寝落ちするぐらいなら寝ちゃった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、こんなことを合わせてですね、目的とか目標に合わせてフレキシブルに対応していくっていうのが必要なんじゃないかなと思います。はい、それでは次の質問に行きます。次の質問なんですが、秋っぽ 行為っていうことに対して対処法ありましたかとか、先延ばしにしてるっていうのを対応するための実践してる対処法は何かありますかっていう話なんですけど、これに対する対処法っていうのがですね、やっぱ好きなことや楽しいことに取り組むっていうのが一番大事じゃないかなと思います。で、やっぱ疲れてくることもあります。いくら好きなことや楽しいことでも疲れてくることがあるんで、途中で休憩を入れればいいんじゃないかなと思います。疲れてきて休むっていうのも一つなんですけど、人間の集中力ってだいたい50分が限界です、ね、普通の状態であれば50分が限界なので、50分おきに10分休憩するとかいった感じで途中で休憩を入れていけばですね、続きが気になるザイガニック効果っていうのがあるんですけど、それを利用することができます。続きが気になるから50分やって10分休んで、その10分の間に気になるな、続きやりたいなっていうことで続きができる、飽きることもなくて先延ばしにすることもなくて続きができるっていう話ですね。で、まあこの話はテクニックの一つなんですけど、これも利用していただければいいんじゃないかなと思います。それからですね、ちょっと別の視点で、なぜ自分は飽きるのかっていうのを自己分析してみるのもいいかもしれません。無意識的なマインドブロックがかかってるっていうこともあるんですね。私の場合だと、やっぱお金を稼ぐことは汚いことだとか卑しいことだっていう話があった時ですね、やっぱり抵抗があったんですよね。それからですね、またあんまり最初分かんなかったんですけど、売れると忙しくなって時間がなくなるっていうのもマインドブロックの一つに私はの場合あったと思います。今でも忙しいのに、これ以上売れて忙しくなったらどうするのっていうことが、それで制限がかかっちゃったら、いくら頑張ろうとしてもやっぱ無意識的にブレーキかかってできなくなっていっちゃいます。それからですね、有名になって顔や名前が売れると会社バレするのが怖いなと思うと、やっぱりそれも自分の抵抗になって前に進めなくなるんじゃないかなと思います。その辺の解決策は別に考えていくとしてですね、まずなぜ飽きるのかっていうのを分析して、その分析結果で無意識的なマインドブロックがあるんであれば、それを外していくっていうのが、飽きっぽいこととか先延ばしにしてしまうことの対応じゃないかなと思います。飽きる原因はあなたの心の中にあるんじゃないかと思います。はい、それでは次の質問です。次はですね、揺らぎっていうお話をさせてもらったんですけど、その揺らぎをコントロールする方法はありますかっていうことですね。で、復習しますと、揺らぎっていうのは自分の頭の電気信号の具合によってやるべきことが自然と決まっちゃうっていう話なんですけど、揺らぎをコントロールするっていうのは、感情をコントロールするっていうところにも近くなってきてですね、自分がやりたくないっていう時にどうやってやりたい状態を作り出していくかっていうと、立って上を見て笑う、褒める、この4つのステップを通ることでしっかりと自分のコントロールをしていくことができるっていうことですね。あと環境の整備、音楽を聴いたら自分のテンションが上がるんであれば、音楽を聴くことでやる側の自分の脳内の状況をセットできるっていうことですよね。あとすごい綺麗に整った環境がいいだとか、自分の周りに手を伸ばせば届くところにペンがあるとかマイクがあるだとか、そういう状態がいいんだったらその状況を作るとかですね。あとおやつが近くにあれば、できるんであればおやつを近くに置いとく、何でもいいんですけど、自分のやれるようなやりたくなるような環境の整備していくっていうことが一つあると思います。あとですね、過去にできた時、こういう状態だったらできたっていう時の状況を再現するっていうのも一つです。環境の整備に近いんですけど、音楽にしても、例えばそうですね、ゆっくり流れて心を落ち着けれるようなヒーリングミュージックを聴いたらしっかりできるんであれば、そういう音楽を聴いた時に自分のやる気スイッチが入ってくるっていうことになりますし、逆にロックみたいなガンガンテンション上げていくような音楽がいいんであれば、それを聴くような 聞いた時に上がるんであればそれを利用するっていうことですね。環境の整備をするにあたって過去にできた時の状況を再現すると結構うまくいくかなと思います。でですね、あともう一つお役立ち温泉もあるんですけど、習慣化っていうのもかなり強く疑問になるかなと思います。人間の行動はですね、前の日にやったことの 70% がその当日にやることになっちゃうっていう話があるぐらいですね、習慣化されたものはやっちゃいますね。これはいいことも悪いこともそうなんで、しっかり習慣を味方につけてやれば揺らぎをコントロールできるんじゃないかなと思います。なんで揺らぐ前の状態、揺らぐ前、自分が行動したい状態に揺らぐ前の状態を持っていけばしっかりと揺らぎをコントロールできるんじゃないかなというところですね。はい、それでは次の質問いきます。次の質問なんですが、本業で辛い時は趣味とか楽しいことでも行動できませんっていう話ですね。こういう時、辛い時ってやっぱそこに集中しちゃってるんですよね。辛いっていうところにどんどん自分の気持ちが集中しちゃってるんで、そっから一回離れてみる、自分を客観的に見つめてみるっていうこともいいかなと思います。中に入り込んで主観的になってしまうと、もう本当にその感情に乗っ取られて、自分が乗っ取られてしまうんですけど、一歩離れて、あ、この人、今この人って自分のことなんですけど、この人辛いって思ってる、なんで辛いって思ってるんだろうとかいうふうにですね、なんか映画を見てるような感覚で客観的に見ることができたら、少し辛いっていう気持ちから離れることができます。そうするとですね、離れることができたらまた違うことができるんじゃないかなと思います。本業で辛いんであれば、本業を一回忘れてリセットしてみてはどうでしょうか。あとですね、まあ行動することに集中するですね。本業を忘れて、まあ行動するっていうと、まあ副業になるかなと思うんですけど、今やってる情報販売とか何かやりたいことに集中してみるっていうことですね。本業を忘れっていうところがポイントになるかなと思います。っていうのもですね、人はやっぱシングルタスクなんですね。一つのことしかできないんです。なんで人間脳より哺乳類脳の方がやっぱ権力強いんですよね。どうしても感情に左右されてしまいますので、なので人間脳と哺乳類の辛いっていうのとやらねばっていうのと戦った時にですね、やっぱ辛いっていう方が勝っちゃうんです。なのでですね、辛いという感情にとらわれやすいんで、その辛いっていうことをできるだけ忘れられるような行動をとっていく、忘れて客観的に見て忘れて違うことに集中するっていうことで、辛いっていう気持ちから離れられるんじゃないかなっていうところですね。ダブルワークっていうのは2人の恋人と付き合ってる状態と一緒なんじゃないかなと思うんですね。2人の恋人と付き合ってて3人でベッド一緒にするっていうのもまあ悪くはないのかもしれないんですけど、やっぱりそれじゃうまくいかないことも多々あるかなと思います。今の世の中、一夫一婦制の世の中ですよね。常識から考えるとやっぱり無意識的な制限っていうのがかかってきますので、その辺で辛いっていう思いが出てくるのかもしれません。なので自分の常識から変えることっていうのも必要になってくるかなと思います。はい、それでは次の質問いきます。次の質問なんですが、私の祖父のですね、あとは頼むっていう意味どのように捉えてますかっていうことなんですけど、これって基本的にですね、もうこれまでうちの祖父がやって一家の長としてやってきたことをですね、それの全てのことをだと捉えてるんです。例えばですね、まあ、家族のこととか仕事のこととか家のこととか人間関係のこととか業界のこととか、まあ、関係する人が全員うまいこと言って何事もなくそつなくこなしていける平和な世の中になればいいなというような感じですね。それができるように後を頼まれたっていうことなんです。みんなにこやかに過ごせるようになればいいんじゃないかなっていうような感じで捉えてます。でですね、ちょっと次の質問も引き続き同じような話になってくるんですけど、父親の仕事は何をしてますかっていう話なんです。まあ、父親も死んじゃってるんですけど、何をしてたかというと、うちの祖父の仕事の後を継いでます。私から見てあまり好ましい存在じゃなくてですね、既存の事業を引き継いだだけなのに偉そうにしていたんで、ちょっと と父親を許せなかったっていうのがあります。苦しみの原因が嫉妬にあることに気づくことで自分自身を乗り越えて自分の力にできたっていうことがあります。過去の自分の過去に価値観を作った原因があったんですよね。なんで昔の自分を知ることでなんでここまで父親を嫌うんだろうっていうのが見出せたんで、そこはやっぱ過去の自分にヒントがあります。何かつまずきとか憎いとか嫉妬があるとかそういうようなの話が出てくると昔の自分の経験にヒントがありますので一度探ってみるのがいいかなと思います。